76.9 FM High.
みなさんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やかな話室でお楽しみください。おかげさまで今回の爽やかな話室700回を迎えることができました。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡鉄道社長の酒井公雄さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。酒井でございます。
それではお話を伺う前に、静岡鉄道社長の酒井公雄さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。酒井さんは昭和29年の生まれで、島田市のご出身です。慶応大学商学部をご卒業後、昭和53年静岡鉄道株式会社に入社されました。取締役、自動車部長、常務などを歴任、代表取締役専務を経て平成17年社長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、酒井さん、忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。
いや、とんでもございません。
今紹介がありましたように700回
おめでとうございます。
要するに700人とインタビューしたということで、まあよく続いたもんだなっていうふうに思います。その記念すべきにおいでいただき、本当にありがとうございます。
どうもありがとうございます。
いろんなことをお聞きしますので、お気を悪くしないようにしていただきたいと思いますけれども、はい、まあ、島田のご出身ということで、島田の名家、名家って言っても嫌がりますけどね、まあ、ご出身で、多分子供さんの頃はいたずらっ子で賢くていろいろ可能性を持ったお子さんだったんでしょうね、きっと。
どうなんでしょうね、うん、でも小学校3年の時にもう父の転勤で東京へ行きましたんで、例えば方言で笑われたりとか、まあ、田舎の子という扱いも受けましたんで、必ずしも伸び伸びと生活したかどうかわからないですね。
でも、自分の個性をずっと発揮してきたんでしょ。そういう感じがいかにも受けますけどね。
そうですか、うん、まあ、若干無理してるとこもあるかもしれませんけど
挫折なき人生っていうのは誰もありえないんですけれども、まあ、大きな挫折もなくて順調にね、まあ、大学まで卒業されて、で地元に戻ってこられて、で静岡鉄道に入られた、まあ、きっかけって何なんですか。
静岡鉄道、その前に挫折の話してよろしいですか。
どうぞ。
いや、決して挫折してないわけじゃなくてですね、学生の頃に音楽やってまして、プロでやっていけるんじゃないかなって思うレベルまで行ってたことがあるんですね。
すごいですね。
ただ本番で酒井君明日から来なくていいよというあるレコーディングがありましてですねクビになりまして、まあ、そこから片木の生活に入ったって。それは結構真面目に音楽やろうと思ってましたから、挫折といえばかなりの挫折です。
まあ、しかし一つの人生の転機で、
そうですね、
まあ、それが悪いかどうかっていうことはこれも証明のしようがないんですよね。そうですね。それでそっちの世界で成功したかもしれませんし、
ね、まあ、それはおそらくきっと無理だったんだと思いますけど、
そんなことはないと思いますけど、で、まあ、静岡鉄道に入られた、はい、静岡鉄道もね、静岡県内においては、まあ、地域の産業としては、非常に素晴らしい会社だったというふうに思うんですけれども、なんか子供さんの頃、後楽園球場で、なんかっていうか、お話を伺ったことありますか。
それは自分にとっても、小学校の時の華々しい思い出でございますんで、ちょっと話しますと、子供の日に小学生のアナウンサーを、まあ、募集しまして、巨人戦を全国に放送するっていう番組がありましてですね。それに普段行ってる床屋のおばさんが勝手に応募しちゃいまして、結果、競争率80倍とかって当時言ってましたけど、そこに通りましてですね、小学校5年と6年と 2回にわたって、実はあの巨人戦を全国放送いたしました。
すごいね、
ですから放送だけじゃなくてベンチに 入らせてもらって、うん、あの選手と握手をしたりとか、頭を撫でてもらったりとか、うん、金田投手の手が本当に大きかったのを覚えてますね。やっぱり王長嶋金田、まあ、巨人の黄金時代ですんで、うん、まあ、とても興奮したのを覚えてます。
誰も経験できませんでしたね。
そうですね、
いい経験でしたね。
そうですね、
そうですか、良き思い出だったんでしょうね。
そうですね、
ところで、まあ、話はちょっと一転するんですけれども、最近政権交代がありましてですね、
はいはい、
安倍内閣になったということで、まあ、インフレターゲットということで 2% アップ、まあ、それ自体はまあね、それもありかなって私は思うんですけれども、これをめぐってですね、まあ、現在株も、ね、はい、上がってるし、円もね、うまい方向に向かってるっていうようなことあるんですけど、全体としてどんなふうに受け止められてます？
まあ、よく言われる表現そのままになっちゃうんですけども、そのまだ根拠というのがあまり見えてないというのは事実ですよね。ただ期待感でこれだけ動くんだったら、期待感が一周回ったことによって実態の経済が上向く可能性は大いにあるんではないかなっていう気がしてます。で、私どもは実際に仕事してる分野っていうのはほとんどが個人消費と最終的な個人消費との接点で仕事をしておりますので、個人消費の動向ってのは割とつかみやすいんですけども、例えばセノバでの売り上げとかですね、見ててもですね、決して悪くない。ですから財布の紐が若干緩んでるという表現は取れると思うんですね。ですから根拠がないのにっていうのはやはり期待感だと思いますので、これが一周回ることによって本物の経済の方につながってもらいたいなと本当に思うところです。
うん、はい、確かに出口のないというか先行きの見えない、ね、日本経済にもう日本人は飽き飽きしてるんですよね。
そうですね、
なんかの巧妙を見出したいということで、まあ、政権交代があってこういう形になったっていうのは、タイミングとしては決して悪くないしね、
はい、
いいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、
はい、そうですね、
特にまあ、GDP っていうのはね、大体6、7割、7割近くが個人消費ですよね。ただ個人消費が伸びなければ、GDP は成長率は伸びないんですよね。
だと思いますね。
だからそういう意味では一番最前線でやってる。まあ、先ほど紹介で静岡鉄道の社長っていうような紹介があったけど、要するに酒井さんは私鉄グループのね、まあ、たくさんありますよね、
はい、
それの総帥っていうかね、総合的なリーダーみたいな感じになってるわけですよね。
よく社内でも言うんですけど、自分の仕事の7割8割はグループの仕事をしてますんで、私鉄グループとか静岡鉄道単体とかっていう意識はほとんど持ってないです。
そうですよね、
ですから社員にもそれを求めてまして、要するに幅広く視野を広くグループ全体で何がベストかっていう考えを持てということをですね、いろいろ言うんですけども、まあ、なかなか思うようにはいきませんけども、
ね、やっぱり自分の知るっていうかね、その与えられた職場でっていうことになる、まあ、いわば総合的なコングロマリットみたいなところが
まあ、きれいに言えばそうですけども、やはりグループ全体で、まあ、地域での存在感あるいはその信頼感というのをぜひつなげていきたいとは本当に日頃から思っていることですので、
うん、もう社長に就任してこの間なったなと、お若くてなってやだなと思ったらもう8年近くなるんですね。
早いですね。
早いですね。でも全然センスとかなんて考え方ね、変わってないですね。
そんなことないですよ。じゃあ大人になってますんで、
ちょっと表現を穏やかにしてるってだけでしょうか。本質は変わらないっていうことでしょうかね。まあ、私ども外から見てるとね、やっぱり中高の祖って言いますかね、そういう感じがしますね。だってこの間ね、酒井さんが社長になってからもういろんなことやったでしょ、セノバをはじめとしてね、そういうのを見てると、うん、やっぱり時代が人を要求してるのかなっていう。
いや、決してそうばかりでもなくてですね、私が自分社長やってもうすぐ8年ですけども、うん、その前半半分ぐらいのものっていうのはやっぱり先輩たちがもう作って、うん、まあ、動き出したものを、まあ、まとめただけですから、そういった意味でいくと決して私がやったものということではないですね。ただセノバについては最初から意思決定をやってますので、まあ、あえて言えばセノバの開業は唯一私の仕事かもしれません。
ただね、そのセノバ効果っていうのはね、それの持つ私鉄グループにおけるその存在感とか影響力っていうのはものすごく大きいと思うんです。
ありがとう
ございます。それは会社だけじゃなくて地域社会にとってもね、大きいと思いますね。昔のね、センターは、まあそれはそれなりの役割を果たしたけど、やっぱりちょっと、古さが感じたっていう、
ね。そうですね。
よく思い切ってね、アレンテをつけられたなっていうふうに思いましてね。今でも、もう私よく行きますよ。
ありがとうございます。
行って楽しいですよね。
ありがとうございます。
孫なんかも行きたがりますよね。
まあ、たくさん来ていただいて、その、長くいていただけるような工夫っていうのも、いろいろ、それはもう、スタート前からのアンケートに基づいてですね、いろいろ工夫しておるつもりでおりますので。
入ってる店舗もね、やっぱりちょっと一味違うっていうか、そういう感じもしますね。
ありがとうございます。いや、本当にそれはそれぞれのテナントさんがですね、静岡を研究されて、静岡のカード会員の皆さんとかですね、その動向を見てらっしゃるんで、静岡に出たら、こういった価格帯の、こういったものが求められてるっていう、全部データを持って出てこられてますから、そういった意味では、なんて言いましょうか、東京の店が来たというんじゃなくて、静岡サイズに合わせて来ていただいてますんで、そういった意味では、喜んでいただけるものになってるんじゃないかなと思います。
は
い、
それと同時に、周辺地域ね、に対するその、波及効果っていうんですかね、はい、景気通りっていうんですかね、あの周辺あるいは極超相対についてもですね、人の流れっていうのは随分ね良くなってるんじゃないかなっていう、まあ若干のねその落ち込みとかあれはあるかもしれませんが、トータルとすればやっぱり非常に存在感って大きいですね。
商工会議所でやってます流動調査って言いますか、交通量調査があるんですけど、地方としては珍しくここ2年間対前年で増えてますので、そういった意味で私どもの効果もあるのではないかなと、あるいはそれを受けて周辺の商店街であるとか商業施設等もまた違う意味での切り口で展開されて、そういったものが合わさってそんな効果になってるんじゃないかなとは思いますね、うん、
爽やかな和室は静岡鉄道社長の坂井君雄さんをお招きしております。
坂井さん、ぜひねやっぱり静岡という地域社会にね輝いたねショッピングセンターでやってほしいというふうに私ども思いますね。
ありがとうございます。
あそこ行こうかっていうね、飯食べ行こうか、ちょっとワインいっぱい飲み行こうかとか、
ね、ぜひぜひ、昼間からどうぞ軽く飲んでいただいて、
まあ先ほど申し上げたように静岡鉄道というより私鉄グループで、まあよく私も日常お世話になるんですけど、家内なんかもですけど、いろんなことをおやりになっているということで、私鉄マートですか、とかホテル、介護、不動産、観光ツアー、ゴルジオ、私もこうチェックしたらこれかっきれないなと思いましてね自動車販売から、ね、それ建設まで、ありとあらゆるものがありますよね。
確かに幅広くて何をやってるかよくわからなくなってきてる部分もありますけども、うん、静岡という地域で、交通運輸業をベースにした安全安心というものをですねベースにいろんな事業展開をすることによって、まあ、ふさわしい事業っていうものはですね、まあ、いろいろチャレンジしていこうという気持ちでやっておりますので、例えばスーパーマーケットも拡大しましたけども、やはりあれは私どもが持っている安全安心というものがベースですし、不動産事業もそうですし、介護の関係、それがこれから子どもの保育事業も始めますけども、これなんかもやっぱり安全安心というものがないとできない事業だと思ってますんで、事業の中の共通性って言いますか、一本筋は通しているつもりではおりますけどね。
コンセプトがそこに、もう一つその上に快適さっていうか、
まあそうですね。そこまでいければ、本当に、
ね、素晴らしいですね。まあ、ところで最近ね、
はい、
まあ、これどこの地域でもそうなんですけど、郊外型の大型、そのショッピングセンターがいくつか出て、まあ駅南の方にもできているというふうなことなんですけど、はい、これらとの関係っていうのはやっぱり客層、あるいはターゲットがちょっと違うんでしょうかね。
その話はいろんなところで出るもんですからね、ちょっと時間を頂戴してお話したいんですけど、その商業施設の大小の議論じゃなくてですね、やはり静岡市という町が、地方都市が人口減少の中でどうやって生き残っていくかって議論だと思うんですね。ですから要するに町中に集まって、この町中の密度を濃くして、でそこに人が多く集まってきて、その結果、快適な生活が送れると、そういう形にしていくというのがまず目的にあってですね、そういう環境の中で商業施設はどうしましょうかとか、あるいは交通のアクセスってのはどう考えようかと、そういう議論になっていかなきゃいけないと思うんですから、単にその商業施設の面積の議論だけをやってもこれはちょっと意味がないような気がしていますね。やはり街中を強くして静岡の魅力を良くしないとですね、せっかく第二東名が走り、あるいは三遠南進とか中央弾道ができて道路のインフラができてもですね、街中に魅力がなかったらみんな人は出てってしまいますので、
そうですね、
アクセスが良くて集まると思うと大間違いでしてね、中に魅力がなかったらこれ人が出てくるルートになってしまいますから、そういった意味では街中に魅力を作る、静岡の場合幸いに平野が狭いということで、これを市民の人にぜひですね静岡のメリットであると というように捉えていただいて、ここをどうやって集中していくかということをこれから考えていくべきではないかなと思ってます。
言い方はあんまり良くないんですけど、浜松はですね、そのヒンターランドが広すぎるんですよね。ばらけちゃうんですよね。
そうだと思います。
そのばらけるっていうのはですね、一見可能性がうんとあるみたいだけど、結局中心になる基軸となる部分が希薄になっちゃうんですよね。これがちょっと浜松にとっては辛いところだ。
そうですね。
そういう意味で静岡はね、今、
おっしゃるとおりです。
坂井さんおっしゃるようにですね、非常にロケーションというか立地条件
だから、時代的な背景とすると間違いなく人口が増えないということですよね。人口減少が進む中での地方都市が生き抜くためには、やっぱり広がってはいけないんではないかなと、まとめていくべきではないかなと、行政もコンパクトシティを目指しています。という中でいきますと、今言ったような中心を強くして、魅力を作って、みんながそこにどうやって集まるかということに尽きるんじゃないかと思ってるんですけども、決して自分たちの仕事の権益を守るとかですね、そんなために言ってるつもりはありませんけども。
そうですね。それともう一つは交通アクセスのね、便利さっていうのが本当に、電車もバスも、よそから来た人がね、銀行とか商社の人たちが来て、静岡がこれだけその交通アクセスがね、鉄道はね、ちょっとあれなんですけどね、バスも非常に頻繁に走ってますしですね、ネットワークも濃いんですよね、密度が。こんな街は珍しいなっていうふうなことを言う人が多いですね。
ただこれからさっき申し上げました、街中が元気になってきて街中に集中してくると、その次の問題は何かというと、そこへのアクセスをどうやって便利にするか。ですから現状で満足してはいけなくてですね、やはり次の課題っていうのは、そのアクセスをどうやって高めていくかっていうことを、みんなでこう議論しなくちゃいけないな、決してそれは電車とかバスとか既存のものだけとは限りませんね。もしかしたら街中は歩いた方が便利な街にしちゃった方がいいのかもしれませんし、自転車を使って動く街にした方がいいのかもしれませんし、その辺の議論がこれからになると思います、
ね。そうですね。静岡の街は駅へ降りてね、例えばずっとその極町通りを歩いていってもいいですし、欅通りを歩いていってもいいし、歩いていて飽きないんですよね。
そうですね。
普通何もなかったらね、シャッター通りだったらね、飽きてね、10分が20分にも30分にも感じちゃう、それ感じないんですよね、あっちこっち見て歩けば。
ですから歩いて15分ぐらいで行ける範囲の中にほとんどのものが入ってますんで、歩いてなんて言いますか、楽しむ街というのも大いに議論されるべきだと思いますね。
もう一つは静岡県というその地域社会の中の中心部にあって、で県庁所在都市であるということ、そういうさまざまな意味の、メリットってあるんですよ ね、
そうでしょうね。
そういうものを相乗的に生かしながらやっていけば、私は素晴らしい街になるんじゃないかなっていう、
ですから静岡のポテンシャルは高いです。高いですけど、先ほど申し上げたように、それをちゃんとしたものにこう維持するって言いますか、そのためにはいろんな工夫をしていかなくちゃいけなくて、私が聞いてらっしゃるリスナーの方に本当に訴えたいのは、静岡の平野が狭いということが静岡のメリットであるということを市民がもう一回考えようと、そこからどうやって街を作っていこうかっていう議論をしないとですね、これから生き残れないんじゃないかなっていう気がしてますんで、ぜひ今日機会にそんなことを考えていただければありがたいなと思います。
認識していただければね、市民の方々にね、いいんじゃないかっていうふうに思いますね。それと同時に、静岡市っていうのは歴史と文化の奥行きが深いっていうところは、意外にこれは静岡に住んでる人たちは意識してないんですよね。
そうですね。
たくさんありますよね。それをもうちょっとこうなんか発信できるっていうか、外から来た人に認知してもらえるというふうな工夫があってもいいかなっていう、
ね。そうですね、確かに奥行き深いですし、いろんな地方都市へ行くとその差を感じる時がありますね。例えば鹿児島行った時の、島津家といいますか、薩摩の殿様の存在とか、金沢での前田の殿様の存在とかですね、なぜ静岡はそれないんだろう、それはもう歴史的にはもういろいろありますんで簡単にはいかないんですけど、ああいうものを見てると、あ、羨ましいなとすごく感じますね。
そうですね。兼六公園にしてもね、そうですね。今の清水別にしてもそうですし、静岡にも本当は駿府城があればいいんですけど、これはね、そう簡単な話じゃないんですけど、でも将来的にはね、やっぱりその問題も手をつけるっていうふうなことに、せざるを得ないんじゃないか
と思いますね。
私はやった方がいいんじゃないかと思いますね。
この前岡崎へ行く機会がありましてね、で、商工会所の関係で岡崎行ったんですけど、岡崎城で 特別展示で何やってるかっていうと、日本刀とエヴァンゲリオンっていうのをやってるんですよ。ですから、その、我々からすると結びつかないようなものが同時に展覧会やってて、ですから、そのコスプレをしたようなエヴァンゲリオンのファンが岡崎城に来て日本刀を見てるんですよね。ですから、それはなぜこういうことができるかっていうと、やはりそこに岡崎城があって、うん、で一つの歴史というものがあるからこそできること、うん、と思いましてね、やっぱりそういうのをやるためにも、今宮さんおっしゃった通りね、お城は欲しいですね。
そうですね、ぜひやりたいと思います。からもう一つ、まあ、これは最近っていうわけじゃありませんけど、昔からあるんですけど、まあ、路面電車の、ね、復活っていう問題があって、はい、まあ、広島、富山、福井とかね、まあ、いろんなところにありますね、函館にもあります、はい、私もいろんなところ見てきましたけど、あれはあれで一つの機能を果たしているということで、最近また動きがあるようですね。
はい、まあ、静岡でもその行政中心に議論しておりますし、私どももその一関係者として、
一じゃなくて相当大きな関係者ですからね。
議論に加わっておりますけども、やはり今、私ども申し上げたいのは、その何の目的にやるかっていうのをはっきりしてからでないとですね、いずれにしても非常に税金を使って、進めなきゃいけないことになりますので、そのコンセンサスを取るためには目的をはっきりしましょうと。っていう中で、先ほど申し上げたように、じゃあ街中を歩く街にするのかとか、そういうことと絡めていかないとですね、単に LRT 先にありきの議論ではなくて、目的は何だっていうところからきっちり議論すべきだと思ってますね。
はい。
FM ハイ爽やか談話室、静岡鉄道社長の酒井君雄さんにお話を伺っています。
酒井さん、まあ、静岡っていうのは全国で特異なね、日本列島の中心でもありますし、静岡県そのものは、それからまあ静岡市っていうのは静岡県の中心でもあるし、
はい、
で将来的に見るとですね、地域社会の再編成って、行政区画っていう意味でですね、道州制の問題っていうのが出てくると、はいはい、これ、避けることは多分できないと思うんですよね。その場合に、静岡の存在感って言いますか、位置づけっていうのを、どんなふうにそのお考えになります
ね。いや、難しい問題ですね。難しい問題ですけど、うん、今議論されてる、その通常の区分けでいきますと、その名古屋県の東の端になってしまうのか、あるいはその関東圏の東京圏の西の端になってしまうのか、なんか端になるような議論しか出てこないんで、やはりもう一つ縦軸といいますかね、中央弾道ができていく中で、その山梨、長野、あるいは新潟、そういったその縦軸の中での区分けっていうのを我々とすると議論すべきではないかなと。幸いなことにそういうインフラとしては、道路のインフラというのはそういう形でも整いつつありますし、清水港というその外につながる部分を持ってますんでね、静岡空港もございますというようなことを考えていくと、そういう区分けの中で議論した方が楽しいんじゃないのかなって気がするんですけどね。
前向きですよね。でないといつもね、隅に寄せられているっていうような感じを受けちゃうんですよね。
そうですね。隅でこう輝ければいいんですけども、うん、なかなかその隅で輝く方法というのはこう簡単にこう見えてこないですよね。
だから横軸じゃなくて縦軸で考えたらどうだという。
という考え方が一つ出てくるんじゃないかと思うんですけど、
ね。またその間に富士山もありますしね。
そうですよね。
文化遺産にね、世界文化遺産に登録するというふうなこともありますし
ね。
そういう方向でこれからも動いていくという。特に新潟あたりとはですね、非常に昔から静岡は縁が深いんですよね、歴史的にも。だからそういう意味では、やっぱりその縦軸を結ぶね、基軸線としてはね、有効に機能するんじゃないかなと私は思ってますけどね。少しですね、ちょっと変わった話をお願いしたいんですけれども、趣味の域を超えている音楽家って、っていうふうなことを、
いや、そんなことないです。で趣味の範囲にしか入ってませんけども。
なんか、ウクレレに非常になんか、
今、ウクレレにハマってましてね、学生時代から主にベースをやってたんですけども、会社入ってあまり音楽にこう、実際に演奏する機会がなかったんですけど、ハワイで、ストリートミュージシャンが弾いてるウクレレにちょっと感激しまして、その後はちょっと、本当に今、ウクレレべったりでいい。
それやっぱり自分で誰か先生について習うんですか？
いや、幸いなことにギター弾いてましたんで、そのギターの延長線上としてのウクレレで、もうもちろんチューニングも違うもんですから、うん、最初はちょっと戸惑いもありましたけど、自己流でなんとかいけるかなっていうことで、毎日ギターは弾、ウクレレは弾いてます。
そのウクレレっていうのはね、魅力って何なんですか？
一つはですね、その華やかじゃないところですよね。地味なんですけども、実はこういろんなテクニックとかいろんな音が作れるっていうような、まあちょっと暗いかもしれませんけど、自己満足の世界が非常にありますね。 それともう一つ、あまり知られてないんですけど、ウクレレっていうのは1920年代ぐらいはアメリカのジャズのリズム楽器はほとんどウクレレだったんですね。ですからそういう、こうジャズ的なバックでリズムを取っていくような楽器としての存在感というのはまだありましてですね、ですからハワイアンを奏でるっていうようなゆったりしたイメージだけではなくて、どちらかというとリズムでチャッカチャッカチャッカチャッカって取っていくような、そういう部分も実はウクレレにありましてですね。
なるほど。
私はどっちかというとそちらの方へ、ですからハワイアンを弾いてくれって言われてもちょっと弾けないかもしれません。
でもウクレレね、なるほどね。僕らちょっと単調すぎるかななんて思ったけど、そうじゃないんで、
いやでもそれは、ね、宮川さんが聴いてらっしゃるウクレレがそういう部分のウクレレだからですね。
なるほど。
まあ、若い連中でも有名ですけど、ジェイク島袋なんていうのはですね、日系の5世で、もう日本語喋れませんけども、もうものすごいですよ。これがウクレレかって感じですよ。
もう一つ、スキューバダイビングということのようです。これについて。
なかなかその、頻繁にはいけませんけども、やっぱり海の中というのは、とても綺麗ですし、浮遊感も味わえますし、これから一生楽しめる遊びじゃないかなと思ってますね。
これライセンスみたいなのもあるんです
か？もちろんございます。
お取りになって、
もちろん持ってまして、オープンウォーターっていうのが一番の最初の段階で、次が、アドバンスっていうのがありまして、でレスキューっていうのがあって、で最後になんだマスタースクーバーっていうのがあるんですけど、そこまで私取ってますんで、一応アマチュアとしては
最高
とかなりの上のライセンス持って、いやそれなぜかっていうと怖いんで、怖がりなんで、ちゃんとなんて言いますか、スキルを身につけようということで、ライセンスを上までやったんで、そんな本当は潜りには必要ないんですけどもね、でもやっぱり勉強した方が実際にトラブル起きた時は強いわけですから、
私どももね、この FM ハイっていうのは、まあ決して大きな会社ではなくて、静岡という地域社会、静岡市という地域社会で、はい、地域に密着した情報を収集し、発信しているわけですけれども、なんていうかアドバイスって言いますかね、ちょっとなんか一にご紹介いただけますか。
こういったFM が作られた元にも防災の要素があるというふうに伺ってますので、前にちょっとお聞きしました、どこのコンビニには例えば、炭酸の電池はまだ残ってるとかですね、そういった生活密着の細かい情報っていうのは、これはまさにこういう放送でないとできないんじゃないかなという気がします。片方でじゃあその情報の精度と速さっていうものをどう選ばれるのかなというのも、これもまた大きなテーマになってくるのかなと勝手に思っておりますけど、個人的に申し上げれば速さを欲しいなと思いますね。やっぱりそこで精度を求めて、もしかしたらその炭酸の電池はこのコンビニにあるって言って行ってなかった、売れちゃうのもなかったっていうようなこともあるのかもしれません。
本当にごめんなさいっていう
のもしかないね。だからそこで精度をやることによって時間が遅れちゃうことよりは、情報として流して早めに対応するっていう方が市民とするとありがたいような気がしますんで、ぜひこうその時々の新しいニュースをですね、スピーディーに流していただくと、そういうようにしていただけると非常に存在感のあるFM になってるんじゃないかなって気がしてます。生意気なことを申し上げてません。
いや、おっしゃる通りだと思います。ぜひこれからもですね、私たちも応援していただきたい。
こちらこそまたよろしくお願いします。
本当はもっといろいろお聞きしたいんですけれども、時間がないもんですから、
はい、
まあ、この辺でまた次回の楽しみということにさせていただきます。今日は700回を語っていただきまして本当にありがとうございました。
700回本当おめでとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡鉄道社長の酒井公雄さんをお迎えしてお話を伺いました。酒井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。